リーソング特選賞をいたします。
今日はですね、中央ローテのメンバーが非常に多くてですね、久々のこのメンバーになりました。まあ椅子の方もちょっと座る場所がなくて非常にまあ窮屈しているところもあると思いますが、一つよろしくお願いいたします。まあ、ちなみにですね、勝川の桜もですね若干こう咲いてまいりました。今週の土曜日曜がおそらくいい花見になるのかなって、若干の先週ですね、春津の方の桜、勝川なんですが催すものがありましたけれど、非常に寒い時で人がもうあまり出てなかったというようなことでございます。なんかその出てましたか、すいません、私見た時は非常に少なかったのかな、まあ、非常に寒い、まあ、花冷えっていうような時期でございましたんで、ちょっと桜の方もですね、長くこう楽しめるのかなっていう部分がございます。まあ、春津の方、まあ、海の方の部分なんですが、久々にですね私も海の方出てまいりました。まあ、桜の方はまあ若干昨年から見ると量は少ないんですが、マコガレイとかいろんな枯れ類が上がっております。まあ、若干これからですね、姿の市場等もまた出てくると思いますが、もしそういう機会がありましたら、私も取ったらまたなんとかですね今年度中にですねこの食事にこう出せるようにですね私も頑張ってはまいりますが、もしそうなりましたら支配に一つよろしくお願いいたします。なんとか6月までにはなんとかね、そこらあたりを頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。以上でございます。
はい、ありがとうございます。続きまして患者報告です。周期担当お願いします。
こんにちは。まずは先般、城南さんと合同夜間霊会の折、庭山さんにこれを忘れた方がいらっしゃるということなんですが、とてもいい品物ですけど、誰か忘れた方がいらっしゃらなければ、私がいただきますけどよろしいでしょうか。ってことで、もし今日欠席した方で俺のだっていうような人いたら、ぜひ幹事の方までよろしくお願いします。それと、今日 SA の王さんという方がいつもなんかテーブルに素敵なこうお花を持ってきてくださるのに、いつも自分でから自己紹介しないんですよね。毎回素敵なお花をご協力いただいて本当ありがとうございます。これから残り3ヶ月2ヶ月半よろしくお願いします。それでは幹事報告をさせていただきます。1996年1997年度、2000から2001年度 RI 第2560地区ガバナ吉田翔平様が、4月の8日ですか、村上ロータリークラブのメンバーだったんですが、去年81歳ということでご逝去されました。朝殿で再対応させていただいております。続きまして例会変更です。柴田城南ロータリークラブ4月15日木曜日移動夜間例会、場所が高砂ということで18時30分から、続きまして中条ロータリークラブ5月5日水曜日祝日休会ということでご案内が来ております。今回は幹事報告ちょびっとしかなくてほっとしております。以上幹事報告終わります。
はい、ありがとうございました。恐れ入ります。今ほどご紹介をいただきましたが、テーブルにあります黄色い蓮行でしょうか。これは、私ではなくて、日本道路公団のヤシに、草刈りをしてまいりましたので、若干痩せ気味でございます。はい、ということでご紹介をさせていただきます。それでは、続きまして委員会報告に移らさせていただきます。ご案内をいただいている順番で、お願いをいただきたいと思います。米山小学生について田さんお願いします。
はい、先週土曜日ですね、米山、小学生受け入れセミナーということで、行ってまいりました。学校がですね、4月から始まるもんですから、まあ、年度またがってですね、次年度の分がもうプログラム始まるということで、行ってまいりました。来月15日にですね、もう1回2回目があって、そこで今度学生さんと我々クラブタリアンが顔を合わせると。その前段階のですね、お話がありました。今回はですね、応募が53名ぐらいの中ですね、19名、受け入れるということの中でですね、去年から2年継続が8名ということで、当250は27名受け入れることになったんだそうです。そのうち今期これから1年生始まる、学生さんが19名おりましてですね、その中で当第一文化では柴田クラブの鈴木学長さんが自分の学校慶応学院で、ロシアの国籍の女性の方を受けると。であとは当クラブが台湾のですね、新大の学生さんですが26歳の男性の方を面倒見てほしいということであります。東京前は中国の方ですね、大生ですか、受け入れた経験ありますが、久々のですね小学生を受け入れるということで、もうすでに来6月の第一例会ではですね、1回目の4、5、6、3ヶ月分の給付をしてほしいという地区の方からのお願いがありました。実際は7月から始まるんですが、入ったらですね、例会にお呼びしてですね、あるいはたまには夜間例会も含めてなるべく交流をしてですね、皆さんと仲良くなってほしいなということであります。ただ、個人情報がありますので、その例えばその学生の うちうちの話はですねコピーして回さないでほしいということでありますので、私窓口になってですね個人情報等は管理させていただきたいなと思います。まあ、どっちにせよ第1回目皆さんに顔を合わせるのが6月の第1例会にお呼びしてですね、そこで、まあ、顔を合わせということになりそうです。また来月出た行きましたらまた報告したいと思いますので、まあ、そういうスケジュールになるということで頭に入れておいてほしいなということであります。以上です。
ありがとうございました。続きまして次年度幹事の神田さんお願いします。
皆さんこんにちは。2010年、11年度の地区協議会の開催をご案内をいたします。2010年5月22日土曜日、場所はですね上越市の方で行われます。事前に皆様参加の皆様にはご案内してありますが念のため、アナウンスさせていただきます。まず、小泉茂君、高沢健二君、並木治君、原慶吉君、長谷川和俊君、斉藤正幸君、高橋正幸君、小山明君、それと次年度会長の片山君と私で、計10名で、5月22日行きます。7時45分に地域交流センター出発いたしまして、できるだけ飛ばしていただきまして、9時から11時、10時の間の受付に間に合わせたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。続きまして国際奉仕委員会大森理事長。
すみません、正式にご案内させていただきます。安西先生を囲む会ということで、あさってチャリティーゴルフコンペを開催させていただきます。まだゴルフも懇親会も受付をしております。今日中で、そちらの窓口の方に出欠簿を置いてきますんで、まだ出たい方は出ていただいて、あと出られない方でも丸山さんのように、このようにチャリティーという形でいただいても結構ですので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。会場がですね、出られる方予定の方は、もともとは片山、割烹片山でしたけども、すき焼きのヤギに変更させていただきましたのでご了承お願いいたいと思います。6時からです。よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして震災大方針会長谷川理事長。
新世代奉仕の長谷川です。皆さんに、ファックスで言ってるかと思いますが、5月2日のサッカー大会の方が、集合時間の方が8時半ということで、カルチャーセンターになります、中央公園の方で、開催されますので皆さんの、参加よろしくお願いいたします。また交流サッカー大会も、予定しておりますので、たくさんの方に参加していただきたいと思いますのでお願いいたします。あと昨年ですけれども、サッカー大会の方でちょっと車の方の接触事故がありましたので、公園側の方の駐車場には止めないで、反対側の大きい駐車場に、止めていただきますようよろしくお願いいたします。皆さんの参加よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。ご案内をいただいております委員会報告は以上でございますが、他にはございませんですね。はい、それでは、本日 100% 出席のお祝いを先にやらさせていただきたいと思います。出席委員会よりお願いをいたします。
それでは報告いたします。100% 出席、3年間斉藤正幸君、本当におめでとうございます。
どうもおめでとうございます。
以上です。ありがとうございました。それでは、会員誕生とお祝いの方に移らさせていただきたいと思います。親睦委員会お願いいたします。
はい、親睦委員会です。それでは会員誕生をご報告させていただきます。篠原義勝君4月の日、山田正勝君4月16日、星野隆一君4月22日、佐藤豊君4月23日。
すいません、ありがとうございます。
写真はあの中央の方で撮っていただけるようです。
続きまして婦人誕生です。高沢健二君奥様春子さん4月15日、大和正和君奥様里子さん4月17日、吉田忠宏君奥様ゆうこさん4月24日です。
どうもおめでとうございます。どうも
これ忘れるん
だ。続きまして結婚記念です。小竹文夫君4月1日、吉田忠宏君4月5日、大野正明君4月10日、高沢健二君4月13日、有田司君4月28日、以上です。
ところで野菜が高くて家事担当としてはとっても困っております。お財布の中身がどんどん減っております。なんとかしてください。2口頂戴いたしました。高野正道君、安西先生を囲む会のゴルフに参加させていただきます。3口頂戴いたしました。有田司君、結婚記念日の品ありがとうございます。皆様のご好意に友情に感謝して2口頂戴いたしました。高沢健二君、妻の誕生を祝い並びに結婚祝いありがとうございました。2口頂戴いたしました。並木治君、桜が開花しました。気持ちがワクワクします。2口頂戴いたしました。 篠原和義君、誕生祝いありがとうございました。タッグ頂戴しました。佐藤裕太君、誕生日プレゼントありがとうございます。23日で早50、あと四半世紀生きていましたらよろしくお願いいたします。2010円いただきました。ありがとうございました。吉田忠宏君、孫がピカピカの1年生になりました。感謝と大きい字で書いております。タッチ頂戴しました。斉藤正幸君、 100% 出席の表彰ありがとうございました。タッチ頂戴いたしました。大野正明君、お祝いありがとうございます。15日からは金融検査が始まります。欠席の際はよろしくお願いいたします。2つ頂戴いたしました。今追加で頂戴いたしました。吉田忠宏君、結婚記念妻の誕生日ありがとうございます。2つ頂戴いたしました。以上でございます。
はい、どうもありがとうございました。広告関係は以上で終了をさせていただきます。本日は格話となっておりますので、司会進行の方をプログラム委員会長佐藤さんお願いいたします。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。
はい、では内部確保ということで、本日は神田健一会員から確保、をいただきます。有害図書について立ち方失礼有害科学物質と建築です。わざとらしい句での世界になっているので、は神田会員よろしくお願いします。
はい、こんにちは。実はこの関係でですね、滋賀県の方まで仕事に行かせたりしてもらってます。で、有害化学物質、これは建築と関係もあるということなんですけど、私がこの今一冊持ってる奪われ式で言われます。これはこういった関係のバイブルです。環境ホルモンとか、そういった話に出た時のバイブルで、1996年に出版されてますけど、この冒頭に書いてるのは、実は当時の副大統領、ゴア大統領です。であれば、環境について の今のゴア大統領の元副大統領の活躍というのは、むずとしているということであります。で、これが今回お話しする、そもそもの原点である。これを見てですね、非常に感動してですね、私も留学について取り組もうと思ったのは、建前でありまして、本当は仕事をかけられておりました。これは、あとは人生なんです。この奪われ式は、1996年発刊されています。巣を作らない橋、つがいが増えているがひなが少ない、孵化をする前に死ぬカモメ、グロテスクな奇形、こうならない妊婦、孵化しない今バニやカモメの卵、こういった事例が書いてあります。ロンタリオ湖、アメリカの工業地帯のすぐ脇の5大都市の鳥が外敵から巣を守らない、自分が産み落とした卵を踏みつけるバイブル、オス特有の行動をしない、メス化ですね、この3つを見てどなたか何か感じることありますか。そうですね、今の人間ですね。鳥が外敵から巣を守らない、自分が自分の子供を殺してしまう、それから今街を歩いてますと男か女かわからない、特に建設関係に全然変わってますので、うわ綺麗な女の子だなと思ったら男だった、そういった形で男らしい行動がない。これは動物、これも一緒でですね、オスは何しろメスに何とかアピールするためにオスらしいガリ股であるというのが行動します。それがこの辺りは全然なかったということです。で、現実コペンハーゲン大学の研究でありますけど、1938年から90年にかけて生死数が半減しています。で、後ほどですね、99年札幌大学とは研究した場合については言ってないというのが出ておりますけど、コペンハーゲン大学の研究においては性質が判明しております。どうでしょうか。 年でやらなきゃいけないと思うんですが、少子化という部分もあれば、これはもしかすると科学的な変化であるということであります。その他戦争の過酷で、日本版自粛と青少期異常動態といったことが出ております。この原因は科学的な原因です。環境ホルモンというお話がありましたけど、これは体内を動かすのメッセンジャーです。よく考えてください。ものすごく精密に、機械が科学が進歩しても、おそらく人間と同じようなものができません。それは環境ホルモン、そういったもの、核物質のメッセンジャーですね。体内を動かすのメッセンジャーとして、そういったものに対して核物質が大いに影響しているということです。その化学物質の原因で、いろいろ建築の本も出てまいります。読売新聞の昨年の10月2日付です。某、なんとか焼けたって上の方に書いてますけど、潰れてしまったなんとか焼け建設がありますが、シックアーセ賠償命令です。このダイヤ建設が出てしまいましたけど、ダイヤ建設が結局ですね、作った後に、化学物質に対して、対策をしないということで、買った人が3600万、東京地裁で判決が下るということであります。核物質過敏症を診断されたそうです。で、核物質過敏症の方と、私、埼玉で講演を聞きました。で、核物質過敏症の方は、講演を聞くときの次第、注意事項であったのは、当日は頭髪をつけないでください。女性の方は、化粧をしないでください。発泡水をつけないでください。入浴時点は全然やってください。ドライフリーの防止さんの通知は着ないでください。なぜならば、化学物質過敏症の講師は死んでしまうからということです。電波のこと、電話のこと、電話も話してないことなんです。すべてのものに対して、非常に敏感になってしまってですね、本当、かさにかね一つの化学物質で死んでしまう可能性があるという形であります。これは実際この後出てきます。シックスクール等でも出ております。チョークのこの一つで、症状が悪化するかもしれません。これですね、堺市区作る訴訟、はい、電車建設の会社のということで、これも1200万円を建設した会社に、支払いなさいということであります。今のような化学物質に対しての送った住宅、それは市区派です。市区作るというのは学校関係であります。で、学校関係につきましても、こういった化学物質に対する害がたくさん出ているということであります。これは19年の。これも調布市国ですね。シックスクールの訴訟。若い。若いということは、すずめ、では、訴訟された側が譲歩していると。我々は関係ないんだと言ったとしても、視力の低下、不便、こういった目の充血とかですね、この原因は自分たちの作った建物にあるんだと、言ったことを認めたので、若いと思います。はい。じゃあ、建築以外何があるということでありますが、防虫用の環境ホルモンの2人です。これは三重の養殖場ですが、これは網にですね、環境ホルモンを使ったものを使って、消毒する。で、結果ですね、この化学物質含まれた、有害物質含まれたものが、魚が食べてしまって、体の中に入るということであります。有害化物質の性質です。まず、有毒性。非常に毒がございます。神経系や内臓、皮膚、粘膜。そういった症状をします。一番いい例が心なんですね。心や中毒のことは神経系を起こします。有害性、発がん性や再起形成、変異形原性、こういった化学物質を投与されたり蓄積することによって、がんが進行します。いろんな化学物質については30万種、アメリカの科学界で登録されておりますが、そのうち有害化学物質と言われているものは、それぞれの法律の見方が違います。ちなみに、PRTR4、工業の排出に関するものについては、435物質、それから、労働安全衛生分にございます。よく車の運んでいるときに危険とか毒とか書いてますが、調べ方でいきますと、それは清浄になります。揮発性と蓄積ですね。これは飛んでしまうものもあります。特に今話しています、シックアーズ、シックスクールの中に、あります、ホルムアルデヒド。これは揮発性があります。だから、シックアーズと言われているものは、新築病という形で言われています。アメリカの方では、デイカートと言いまして、24時間、42度以上部屋を温めてですね、それを飛ばしてしまう。 新築中古物件でリフォームしたものについては廉価などという方法をして渡すという趣旨もあります。このように化学物質、ですね、有害化学物質の対応性ということで環境、ホルモン、発がん性物質、気圧性、有機化合物ということで、一昨日東京の方からお話がありましてですね、隣のリフォームした外部品をやった工事が終わったんだけど頭痛がして目が開かなくなったと。で、それについてどうしたらいいかと相談がありました。工事はどうしたんですかって言ったらもう終わってると。じゃあもう建設会社中継ですね、我々のせいで証明ができない、多分裁判だったら負けるでしょう。そういったものが気圧性有機化合物でございます。有害化合物が原因ともあれば今言った化学物質かもしれません。というかアレルギー、私も実はアレルギーです。実際にアレルギーがあるのにピリッと肌がきますけど有害化合物が原因かと思います。その他酒歩いてると思いますこれがいわゆる花粉症と同じです。ある一定の規模までは人間の夜は核物質に対して対抗性があります。ところが、一滴でも垂れて溢れた時からアレルギーが始まります。花粉症はいつ、どんな形で皆さんに始まるかわかりません。アレルギーについても一緒です。アレルギーの核物質について一番悪いのは蓄積性があります。植物だったら外へ出ます。でも、この核物質はどんどんどんどん飛んでいくわけです。で、こういった症状ですね。イライラして怒りっぽくなる、ちくらいめまい、鼻の奥がヒリヒリする、皮膚がパサパサ、これが化学物質が原因と呼ばれている症状になります。例えば、ビスフェノール A という、化学物質があります。これは有害化学物質の代表的なものです。ティーパック、カニコップ、環境ホルモンケースがありました。これなんで、ティーパックやカニコップに環境ホルモンが検出されたかというと、そこにある表面に加工されている防水性のものとかに、実はこのビスフェノール A が使われていました。有害性については、生殖器の異常とかあります。身の回りで言いますと、建築関係で言いますと、ポリカーボネートが、この中に含まれています。で、今の問題は、移転したことです。ティーパックや紙コップにある化学物質が移ってしまうということであります。要はこの化学物質が移るということが問題です。他あります。例えば、タルサンジニエチルピクチル、CS 版、これが番号、アメリカ学会社で番号であります。で、労働安全法では481番と言いますと、決められています。化学物質管理促進法 PRPL 法、これでは701-272。で、これは何に使われているか。壁紙、床材、塗料、ピンクの仮想材、接着剤。要は柔らかかったりすると思います。で、どういった形で体に入るか。要は吸入、もしくは経費。経費というのは皮を触ったことによって入る。化学物質なんて触ったら入らんだろうと思ったら大間違いです。皮膚病の方は塗って回します。薬は化学物質です。ですから、触っても入ってくるということです。あと、経口摂取で吸収。どういったものがあるか、毒性症状、異形、下痢、吐き気、長期的には清掃への影響、もう早くかって知らない方はこれいいかと思いますが、ほとんどの方は手間だと思います。これ後で出ますけど、実は子供にも移っていくんです。これですね、人体に侵入する経路、経口吸収性、食べ物から入るから、吸入性、吸い込むもの、経費吸収性、3つあります。経口吸収性、化学物質について非常に敏感な方は、これを気をつけます。有機農産物、有機農産物、加工食品、いわゆる無農薬とか言われているものについて、一生懸命気をつけてですね、毒がたまらないように、体の方にアレルギーがならないように、それが松前の子供までいかないようにということを気をつけています。吸入性。できるだけこれを吸わないようにするんですが、実際は排気ガス、スプレー、フロンガスですね、タバコ等から入ってくるんです。それと、今まで言いました、経費吸収性。これが今回建築に関するものになります。経費は触っても入ってくる。体の中に入ってくる。実際にですね、6年ぐらい前に東京ビッグサイトで、有機フェチ、オーガニックフェチという形で、世界中の展示品がある、有機に関する展示会がございます。で、私のジャムの会社も建築で出せていました。その時で面白いのがいっぱいありました。例えば、 マニキュアに関しての勇気、なんでかなと思いましたら、せっかく例えば有機農産物を使ってもその加工する人のマニキュアから移ることもある、だから化粧品もここまでということであります。だからあらゆる形のものから体に侵入するものを強くという中で下のこの経費吸収性、これは建築に関してやったものです。先ほどの蓄積形成についての話であります。これ PCB に一番映えされているのは、おそらく佐藤君さんであります。昔から PCB は電気の方のバッテリー等に使われております。でこういった小さい、ものがどんどんどんどん化学物質を蓄積として最終的に、プランクトンで500倍だったのが、チグロトンが、250万枚ですね。このような形で、圧縮されて蓄積しています。で、マスの方では280万枚になります。で、これを人間が食べる。じゃあどうなるか。ここに出ます。これはつい先に出ます。4月の日ですね。化学物質の影響を追跡しようということで、ほとんど10万人出生前からということで、10万人の子供に対してどういう形で影響があるか、それをいよいよ環境省も本腰を上げてやります。ここに中に出ているのは当然のことでありますが、今まではなかった重空間の空気、塵などに含まれる化学物質、それに対して全速等に関連を調べるということで、化学物質の影響をいよいよ環境省も本腰を上げていくという記事です。で、今のは建築と有害化物質です。建築基準法の場合の有害化物質はたった2つです。先ほど言いました PRT は5435、CAS の番号は30万種、それから労働安全衛生規則上では建築基準で、建築基準はたった2つです。1つはクロロフィールです。これは使用禁止だったんです。これはシロアリで使われます。シロアリって簡単な話ですね。農薬です。シロアリが出ないように一生懸命殺すわけですから、ここには猛毒であるクロロピリオスが入っています。現在はクロロピリオスが入っていないシロアリが使われています。それとよく聞きます、ホルムアリン。これはホルムアリンを濃くしたものです。実際にですね、接着剤でもいいんですが、これについてはですね、使用禁止ありません。なぜならば間に合わないからです。建築の技術産業界に対してホルムアリン液を全廃した場合どうなるかといったら、作るものはなくなります。ですから使用制限になります。化学物質に対しての建築基準はとりあえず2物質、1つは使用禁止、1つは使用制限、もう1つはじゃあ何かと言いますと、間に合わないので全室換気しなさいと、今ある化学物質の部屋の中にあるものを全部外で出しなさいということで、換気の規定が作られています。で、実際ですね、私どもがやっています有機空間、これは有機という言葉を国が使っていいですよと言っているものであります。この生産法定管理規定では435室を拠出して使わないということにしています。それでお話ししたのは自然派住宅と健康住宅と言いますが、自然派って何ですか、自然って一体何ですか、健康って一体何ですかということであります。誰が決めて健康というのか、自然と言いますけど何を自然というのか、ステンレスのものがあったら自然といいんですかってことで、で、会社のケアになってしまいますけど、この有機空間、オーガニック、有機という言葉は国際基準であります。つまり、信頼できる WTO に入っている加盟国であれば、この有機、オーガニックという言葉については、同一の基準であります。北朝鮮であります。それに一定のルールを持っている WTO 加盟の各国については、有機といったものが印がついていれば、これは同じ基準で、有害化物質が含まれていない食べ物なんだということであります。どういうことかと言いますと、農薬を使わない建築、有機工法で建築ということであります。農薬を使わない、農業の工法を有機農法と言います。お米とかで農薬を使わないで一生懸命、作ることを有機農法と言います。でそこから出来上がったものは有機米という表示になります。で私たちの場合は有機工法、同じものを建築で行うということであります。これは、ASAC という認定機関から登録された認定証であります。でこれはその生産システムであります。どういう形で作るんですか、そういうものの有機農法を建築に置き換えたものがこの有機工法のフローチャートであります。重要ポイントなんですけど、これ農法と一緒です。 使用資材の道具、ルールと基準、周知徹底ということで、一番下の周知徹底で、有機農法でよくある笑い話があります。うちは有機農法でやってるんだということで、若い旦那さんが一生懸命やってます。ところが、どうもおかしいと、どうも変だと思ったら、そこに住んでいたおばあちゃんが、うちの何ばっかり雑草生えるんだからということで、あとは一度だけ止ということが、実際に起きている。で、これは建築に関してのことです。まあ、いい意味があります。まず健康であること、先ほど話しました、有害化物質に対する害がありますから、それに対しての、と、有害化物質を使わないであれば健康であること。食の安全の必要条件であること。せっかく有機農産物や、有害の農薬のない食べ物を食べたとしても、先ほど言った経費吸収性、目の周りから、空気から、有害化物のあるところで吸収する場合、これは食の安定を失います。で、安心にいる、これ表示です。こういう形で国が認めているんだということで表示ができて安心だと、まあ、そんなことで、まあ、これは今の事業と絡めた話でありますが、環境というお話がありました。で、環境というお話の中でどういった話をすればいいのかなと思った場合、人が住む環境、人間が安心して住む環境、絶対安全ということはこれは表示に入っています。安心できるということの中で、化学物質ということを皆さんに知っていただきたいと思いまして、今日こういう形で発表させていただきました。ちょうど10分前ですので、あとは中野さんにお願いします。ありがとうございました。
急に振られました中野です。急に振られて何を話していいか分からないんですけども、私半年ばかずっと、欠席がちでして、皆さんに大変ご迷惑をおかけいたします。会長も同級生ということで、毎週毎週必ずお電話いただきまして、来年 の, 片山さんからも、今年に入って、なかなか強い口調で優しく、皆さんから優しいお言葉をしょっちゅういただくようになりまして、このところ中央ロータリーの出席率徐々に上がってきてるかと思います。まあ、私、まあ、地域的なことを申し上げて申し訳ございませんけれども、春治地区、まあ、だんだん、簡易区増えてきて、春治地区の勢いが出てきたんですけれども、もうそれに比例しまして、頭数だけ増えてきた、ちょっと弊害が出てきたのかなという最近の感想を持っております。でも、まあ、私もなんだかんだ言ってこの回何年もなってきまして、いつまでもそんなことはいてられないんで、以後皆様に期待に応えられるよう、出席率だけでも上げられるように頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
まだ6分ございます。中野さんも、はい、ではこの会にお願いします。
せっかく時間が空いたということなんで、連絡事項ですけども、今日これからこの例会が終わってから、最速規定最速の見直し委員会、旧 CLP 検討委員会の方に集まっていただいて、2回目の、検討会をしたいということで、もう4月も半ばなもんですから、来月22日でしたっけ、蓄強があるというようなことなんで、今期中に完成させて理事会に諮って、7月1日からはその定款採測 に基づいたクラブ運営をしていただければということでやりたいと思います。ところでちょっと話は別なんですけども、うちのクラブにですね、中央ロータリークラブ規定というのがあるのをご存知の方どれほどいらっしゃいますでしょうか。というのは、例えばですね、ニコニコボックスについてうちのロータリークラブの規定にはこういうのがあるんですね。一口は1000円以上ということなんです。何が言わんとしたか分かりますか。2010円とかいう話がさっきあったもんですから、まあ決して佐藤君を非難しようなんていうことでここへ立ったわけではございません。まあ皆さんにその笑いと癒しのためにそういう発言、2010円という寄付をしたということなんでしょうけども、まあそれはそれとして、中にはロータリアンでうるさい人間がいます。うちのクラブではなくてね、よそのクラブでうるさいのがいて、中央ロータリーで2010円なんていうニコニコボックスを、出してるというようなことが、まあいないといいんですが、中にはいるかもしれないませんので、まあその辺はということで、まあもう一つ言えば、結婚、本人の生まれですね、誕生、奥さんの誕生、それから結婚記念日、これの お祝いもですね、2000円以上ということに書かれてます。まあ、昔の人間が作った規定だから俺は知らなかったということはちょっと通りませんし、皆さん認識の外だかもしれませんけども、一応ね、法律ということに置き換えれば守っていかなきゃいかんと、守れないんであれば変えればいいということだと思います。余計なこと言いましたけども以上です。時間つなぎでした。
ありがとうございました。思わずニコニコボックスの本田さんと目を合わせてどうしようかなと思いました。50の分切りでちょうど5口にしようかなと思ったところがすみませんでした。神田さん、神田会長の中野会長、ありがとうございました。まあ、我々を、取り巻く環境の中、なかなか、次第次第と難しくなってくるところでございますけれども、なんとか、体にいいものを取りながら、先ほどのコメントじゃないですが、もう四半世紀皆さん頑張ってまいりましょう。残るところ何人かとはもうあと申告委員会と、社会保障残るところあと2委員会でございます。よろしくお願いします。それでは手帳を見てる大野さん、どうぞ。
はい、本日はためになるお話を大変多くいただきまして、そのことのおばあさんからのお話については、皆様お持ちの手帳の41ページがあります。手元にないということは絶対ないと思いますので、改めてご確認をいただければと思いますのでお願いいたします。それでは本日の例会の方、例会の時間となりました。終了させていただきます。今回の会長、お願いいたします。
すいません、ちょっと報告まで。昨日ですね、キス会の方から電話ありまして、入院されたことで、私は明日明後日くらいに超手術っていうようなことを聞いてまいりましたので、明日明後日くらいにちょっと顔出してこようかなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ閉会の点表いたします。